ゼパニア書の3章を開いてください。私たちの聖書を、ね、順番に、この読んでいるこの聖書通読の学びが、前回でハバクク書まで来ました。その次がゼパニア書ですね。小予言書と言われているように、小が非常に短いので、どんどん毎週、違う書物に入っておりますけれども、今日は1章から3章まで午後の礼拝で一節ずつ見ていきますけれども、午前に、その一部ですね、14節、3章の14節から17節をお読みし、ここに注目していきたいと思います。シオンの娘よ、喜び歌え。イスラエルよ、喜び叫べ。エルサレムの娘よ、心の底から喜び勝ち誇れ。主はあなたへの宣告を取り除き、あなたの敵を追い払われた。イスラエルの王、主はあなたのただ中におられる。あなたはもう災いを恐れない。その日エルサレムはこう言われる。シオンよ、恐れるな、気力を失うな。あなたの神、主はあなたのただ中におられる。救いの勇士だ。主は喜びを持ってあなたのことを楽しみ、その愛によって安らぎを与える。主は高らかに歌ってあなたのことを喜ばれる。ここに主はあなた方の、あなたのただ中におられるという言葉が2回繰り返してあります。今読んだ箇所はイエス様が再び地上に戻ってこられる再臨の時、その後ですね、神の国が地上に建てられて、エルサレムにイエス様がおられるこの姿であります。幻ですね。イエス様がそのエルサレムに再建されるこの神殿において、その王座に着座しておられるわけですね。ついておられるわけです。そしてエルサレムの住民が喜び歌い、喜び叫び、踊り上がって勝ち誇っているということです。日本語で読むとなんかね、あれだけど、もう私たちは普段から目にしている光景です。野球の試合、スポーツ、勝った方の、応援している席は喜びに湧き上がります。あの様子であります。そのような王なる主がおられる、ということで、皆が喜び叫んでいる姿なんですね。で、驚くことに主ご自身も喜んでおられて、なんと歌っていらっしゃるんです。私たち主に対して歌うのは慣れてますけれども、喜んで歌われるってなんか恥ずかしいかなそれほど愛しておられる、その幻を今見ております。で、今のエルサレムですね、今現在あるイスラエルのエルサレムに行きますと、一つの光景に出会って、驚くと思います。中東のニュースで、黒い装束、黒装束を身にまとっている嘆きの壁とかで、祈祷を捧げている人とかの姿を思い出せるでしょうかですね。こういう感じでね、こうやって祈ってるじゃないですか。こう体を動かしてですね、祈って、いますけれども、映像ではなかなか分かりづらいんですが、非常に楽しく躍動的に、祈ってるっていうかね、しょっちゅう踊ってます。踊っています。で、エルサレムのホテルに聖地旅行に行きますと泊まりますけれども、パーティー会場っていうか、いわゆる会場になっているところがやかましいんですね。 夜に寝る時間になってもちょっと音聞こえるかなっていうか、遠くからも聞こえてしまうぐらい、3時間4時間5時間ぶっ通しでフォークダンス調に輪になって踊っています。なんか不思議なんですけれども、戦後直後ですね、 GHQ がなんと、このなんていうのかな、日本国民を、まあなんていうのかな、目的がわからないんですけども、一つの踊りを導入させたんです。マイムマイムです。マイムマイムはマイムっていう言葉、ヘブライ語です、ヘブル語です、水です。荒野から水が、川が流れるというイザヤ書に書いてある、その主が戻って来られて行われて、そしてイエス様ご自身が、私を信じる者は内側から命の水となって溢れ流れると、あそこにも関わってくる、そのイザヤ書の言葉をなんと私たちは知らずに踊っています。楽しいでしょ。あれあれよりもっと激しい系のものを、その黒装束の人たちが、まあ、踊っています。でですね、聞いてるとすごく楽しげなんですが、私たちが慣れてるものに比べるとちょっと暗い感じがするんです。もうみんな喜んでるんですよ。でもなんか暗いなっても何かっていうと、単調なんですね。そのなんだ、なんていうの、あれ、あのこう、こういつもこう、あの曲調が単調、長調じゃなくて単調なんですよ。君が代も単調かな、確か違うか分かんないけど、とにかくあのどんなに元気に楽しく歌ったとしても、どっかでっていうのがあるんですね。で理由は、これ聞くところによりますと、まだメシア、キリストが来られていない、待ってる姿なんですね。こういう感じですね、待っている姿ですね。で待っているがゆえに、この、まあ、すっきりしない部分が、まあ、あると言われています。で異邦人でキリストを知るようになった、キリストによって神を知るようになった私たちっていうのは、まあ、ある意味で何も知らない分ですね、まっすぐにこの神を喜んでいるんですけれども、まあ、初めから選ばれているのに、まあ、応答しきれてないという、まあ、そういう、まあ、もどかしい感じのところに今のユダヤ人の人たちは、イエスもまだ受け入れてない、信じてないユダヤ人の人たちは、まあ、いると、まあ、言えるかもしれません。しかし今は神の御国が建てられているんです。そして出てくるのはこのゼパニア書の残りのものと、つまり、このユダヤ人なんだけども、イエス様、あのこの神を救い主として、この迎え入れていく残された民ですね、か今ここにいてですね、そしてもちろんここにはキリスト者もいますよ、異邦人のキリスト者も共に、このいますよ。でもうまっすぐに喜び踊っているわけなんです。イエス様がこうやって祈りなさいって言われた主の祈りがありますよね。主の祈りって聞くとイエス様が祈った祈りって勘違いよくしてしまうんですが、そうではなくて、祈りなさいって弟子たちに命じている祈りなんですよね。でどういう祈りですか。天にいます私たちの父を、皆が崇められますように、で次に御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように。この祈りを、まあ、教会では、まあ、そらんじるほど、まあ、祈る、まあ、教会も多い、私たちの教会でしてないですけども、あのそらんじるぐらい祈るわけですけども、まさにその来てる状態ですよ。ここではその来てる状態を見ているわけです。イエス様が私たちの真ん中にいてくださるという恵みがあります。ユダヤ人というか弟子たちですね、あの12弟子ですね、たちがイエス様が復活された後にもですね、この集まっていた時に、このヨハネの20章を読みますと、戸が閉まってたっていうんですね。なぜかユダヤ人を恐れてって書いてます。それはそうですよね。まあ、今の分かりやすい言葉で言うと、カルト宗教入っちゃって当たりが外れたんですよ、ね、嘘がバレちゃったっていう状態です。で、偽メシア、偽キリスト、自分をキリスト、神の子だと言ったから、それで死刑になったんですね、イエス様がの弟子ですよ。 だからバカにされる、あざけられるだけではなく殺される可能性もありましたということを恐れてきちんと締めてたんです。そこにイエス様が来られて彼らの中に立って言われました。平安があなた方にあるように。そしてそれだけだとどうしてもこう目に見える現実っていうのがなかなか受け入れられないですよね。私たちもね、こう驚くべきことが起こるときに、あの聖書には驚き呆れたとか驚いたっていう言葉が結構あるでしょ。なんで驚いてるのですかってね、こう答える。それは現実としてこう受け入れがたいものがあるとどうしても。だからイエス様がこの手と脇腹をお見せになったんですよね。はっきり見せてご自身であることを、このもう現実にあるということを教えられました。そうするとここに書いてあるんですけども、弟子たちは主を見て喜んだ。嬉しいですよね、嬉しいですよね。私たちはまだ目には見ていないけれども喜んでいると。栄えに満ちた、あ、そうだ、目には見えないけれども愛していて主を、で栄えに満ちた喜びにその満たされている、踊っていると第一ペテロの一章に書いてあります。なぜかというと魂の救いを得たから。イエス様が真ん中にいてくださる、安心と喜び、そして聖霊によってイエス様が約束してくださいました。有名な言葉ですね、マタイの18章の19節で、誠にあなた方にもう一度告げます、あなたのうち2人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。2人でも3人でも私の名において集まるところには私もその中にいるからです。皆さん共に祈り合ってください。で教会でもこうやって共に祈りました。私が祈ったり、あとはさっき献金の方が祈ったりしていますけれども、共にイエス様の名によって祈っているところにイエス様がいてくださいます。素晴らしいことですね。共に祈り合ってみましょう。で私も本当にこのこう普段は私ばっかり祈っているじゃないですか。それでだけど他の方にねこう祈ってもらって、この手あの心を合わせてね目をつむってこう祈っているときに本当に、あ、イエス様ここにいらっしゃるなって分かります。これは約束ですから。で祈りを叶えるとも、父が叶えてくださるとも言いました。私の名によって祈れば。でこの特権をなかなかこう使わないんだよね。もうあの今あの責めてんじゃない、自分もね、あ、なんかなって。例えば金曜日にね祈り会あるんですよ。あ、これメッセージがまだ終わってないのに、はい、行かなきゃいけないっていう、もうバラしますとちょっと あのね土曜日にあの牧師さんにね、あの、まあ、どこの教会でもそうなんですけども、あったらねそわそわしてますので終わらないとそわそわしてますで牧師家庭に育っているあの、ね、息子とか娘はみんな知ってますね。あの土曜日にはなんかね、あの息子は知ってるんでね、お願いしない方がいいとかね、おねだりしない方がいいとかねでそういう状況なんですけど、やっぱり祈るとですね、あ、よかった祈ってなんでそんなそわそわしてたんだろうなって。皆さんもそうだと思うんですね。祈る直前まで、まあ、邪魔するんだろうね、悪魔がね、うん、主がおられる、そこに喜びがあるんですね。で先ほどのこの14節見ると、喜び歌え、喜び叫べ、心の底から喜び勝ち起これ、どんどんうわーとこに上がって抑揚してますね。喜び歌うまでは私たちやってるかもしれないけども、喜び叫ぶところはちょっとあんまりしてないかな。そして喜び勝ち起れっていうのはこれね飛び上がってるので、まあ教会によっては飛び上がって踊っているこの教会もあって、私は聖書的だと思います。やってないけど、うちではもうやってもいいんですよ。でもちょっと狭いからね、あのそっちの秩序の方が大事かな。でもやっていいんですよ。 ていうか、自然にそうなっていったらいい。で、こう私世界選挙ですね、まあ、私選挙士でもありますから、こう世界選挙大会とかあるとですね、いろんな国民性があるんですね、この教会の中。日本は一番静かな人たちの中の一つですね。まあ、他にもあるんですね。例えばスウェーデンの宣教師とかも日本に来てますけれども、同じペンテコステでもですね、スウェーデンのペンテコステの人は静かなんですよ。とはですね、だけどもどこに行っても祈りが激しいのがペンテコステであるってバプテストであるって話が韓国の教会とかね。そしてラテン系中南米はもう賛美がどこでもペンテコステです。ペンテコステって何ですか？この踊り上がってもう踊ったりなの。まあ元々がラテン系って分かりますよね。本当に喜んで、初めて来る人が自分は神様に愛されてるなって誰でも分かるような、そういうあれですね。だからいろんな国の人が今ここでこの終わりの日ですね、イエス様が戻られて神の国の中ではいろんな国の人が集まってますから、もう私たちは少数派になるでしょう。まあ静かに喜んで歌ってもいいです。静かでもね、でも喜びはあります。でもここで踊ってます、叫んでいます。で同じように喜び勇んだっていう言葉をなんと先週学びました。ハバククですね。ハバククが、周りを見渡すともう作物が枯れに枯れて、全然育たない不作状態で、そして家畜も痩せ細っている、もう悲惨な状態です。で、間もなくバビロンによってエルサレムが滅ぼされます。にもかかわらず、このハバククのはこう言ったんです。しかし、私は主にあって喜び勇み、私の救いの神にあって喜ぼう。この喜び勇むというのが、さっき言った、このバスケットボールでもいいけども、野球でもいいけども、そうだ、サヨナラホームランだ。ね。した時のその勝った側の方の、チームがうわーって今やったらちょっと危ないのでやらないんですけども、そのことです。で、キーワードは主にあってこの神から見せていただいた幻があったんですね。でそれはこのイスラエル、ユダの国を滅ぼす、この倒すバビロンが、そして世界をもう本当に、この荒らしてですね、この自分のものとしていくあのバビロンがことごとく滅びる幻を神様によって見せていただいた。先の先を見て彼は喜び勇んだんです。だから神が言われたのは、正しいものは何によって生きますか？信仰によって生きるんですよ。正しいもの、皆さん、正しいものの定義をしっかり心に留めてください。何度言ってもどうしても心の中ではなんか模範的なしっかりしたクリスチャン、お祈りもしっかりして、聖書もちゃんと読んで、教会も毎週来て献金もしっかりやって、ね、それが正しい思いますか？聖書はとことんまで神様に子供のように信じきっちゃう人です。御言葉を受け入れて、お子さんをお持ちの方は簡単に分かる。これも昨日の説教、先週の説教なんかまた繰り返したんだけども、僕きちんと頑張るからねって言って仕事に出る子供いたらどうします？小学生ぐらいで、バカかお前はって、信用しろよ、俺がちゃんと養ってんだからって。だけど私しっかり頑張って神様に認められますっていうのはまさにそれやってんですよ。それ愚か、悲しみます。親は、神様は親が子供を見てちゃんと信頼して、俺が養うってことを信頼して、私が世話するってことを信頼して、しっかりとね従ってくれる。嬉しいでしょ。それを正しいと見ます。それを先んじてやって先取りしてるから、クリスチャンってあまりにも先取りして喜んでるからちょっと変なんですね。 世界予測とかなんだかこれ評論家やるじゃないですか、こうなんかこうなって上がってこうなってとか、ね、いやもうかん俺たちすごいよ、予測しすぎ、永遠の予測をしてるわけですから。もう神様はそのような方なので、信じて喜んで先んじて喜んでいく、それ聖霊によって私たちは喜び、聖霊の喜びってたくさん書いてあるでしょ、ローマの15章にも書いてるし、それを私たちが受け取っていくわけなんです。だからパウロも信仰によって義と認められた人たちに与えられている恵みをローマの5章の2節でこう言っています。まあ、1節から読んでみようかな。信仰によって義と認められた私たちは私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。まず神との平和ね。そしてまたキリストによって今私たちの立っているところの恵みに信仰によって導き入れられた私たちは神の栄光を望んで大いに喜んでいますって言うんです。神の栄光を望んで大いに喜んでいるって言ってるんです。これ何かっていうと今の話です。神様の栄光の中に行くということについて私たち聖書を読めばいかに恐ろしいことかを知っています。神の前に立つってようできるよっていうふうに思ってる人は神を知りません。聖なる方なんです。少しでもこの汚点があればもうたちまち滅ぼされてしまうんです。レビ記にはこのアロンの息子がいて、2人の息子が異なった火をこの聖女の中に、死聖女の中に持っていこうとしたときに火か主からの火があってたちまち焼かれてしまいました。そして律法を読めばこのことを行えばあなたは呪われるとか、私も今日デボーションはレビ記だったんですけれども、なんかちょっとこう姦淫の罪を犯した人がいたら男も女も全部この殺されなければいけないとか、祭司の娘はそういう娘がいたら火で焼かれなければいけないって思いながら読みましたけれども、清い方なんです。清い方、その前に立たなきゃいけないんです。いやもう行かないですよって恐れ退いてもまた神の前に立たなきゃいけないですからね。その時は裁かれる時に立たなきゃいけない。しかし恐れ退かないでこの恵みによって近づけられた者たち、その時は私たちはいつも褒めたたいているのはキリストが血を流してくださってこう清めてくださったんだ、清められたんだ、キリストの血によってここの神の御前に近づくこの聖女が清められたんだ、恵みによって大胆に近づく、だから大いに喜んで叫んでいるんですよ。難しいですね。頭でやっても頑張りでも無理、聖霊に満たされないとこの素晴らしさは味わえません。でゼパニアがその大いに彼らが喜んでいる理由を話してくれています。15節で主はあなたへの宣告を取り除いた、宣告は裁きのことです。私はあなたが罪を犯したので罰するという宣告が取り除かれました。その罪定めする根っこが除かれたわけなんです。皆さん受け入れてるでしょうか。皆さんに対するイエス様を信じ受け入れていたらね、皆さんに対する罪がこの罪に対する罰ね、全部取り除かれていると信じ受け入れているでしょうか。どっかで咎めがありますね。いや私これがあのことがこのことがって絶えずこの罪意識がうわー出てきますよ。しかし真理、福音の真理によればイエス様の流された血というのは、そのイエス様がこの全てを受け入れてくださって受け取ってくださって罪とされて、それで宣告は取り除かれたんです。裁きの言葉は取り除かれたんです。全てが洗い清められたんです。私がごめんなさい、ダビデが 自分が罪を犯した後に罪を許された、この罪を告白して許されてね、解放されている詩編がね32編なんですね。32編、まあ、これ後でお読みになったらいいと思いますけれども、なんと幸いなことかと、この罪意識から解放された時の安堵感と喜びを話しています。そしてこう言ってるんですね、7節にですね、このあなたは私の隠れ場、あなたは苦しみから私を守り、救いの歓声で私を取り囲まれますと。罪を許されたんだって分かった時に、私たちは聞いてくれますよ、救いの歓声を。歓声っていうのはわーって叫んでる、歓声っていうのは完璧になるって意味じゃなくて、あのかんわーって叫んでる方の歓声ね、救いの歓声で取り囲まれると。私が、覚えてますね、クリスチャンになって間もなく大学生の時ですけども、はっきり自分が罪を犯したって、でこれをどこに持っていけばと思った時に、本当に尊敬する先輩ですね、クリスチャンの先輩、相談したんですね。そして祈ろうって言ってくれました。で祈ってくれました。はっきりとその罪のことも言って、同時にその罪の許しを請う、これを祈ってくれたんです。現れましたね。同じキャンパスの中だったんですけども、なんか違う光景に見えましたね。学食に行こうって言ってね、もう何事もなかったかのように一緒にご飯を食べてくれたんですよね。その時に救いの歓声が聞こえました。歓声が、罪が許された時に私の喜びが、この喜びの歌が出てきます。そして敵を追い払われたと、この15節で次に言っています。これが恵みですね。だから喜び溢れてるんです。イスラエルの民を滅ぼそうとする敵が彼らを取り囲んでいて、主が徹底的に彼らを滅ぼし追い払われます。まあ、これこそゼパニア書の2章かなに載ってますけれども、で主がこれらの敵が攻撃するのを許されたのは、彼らの罪に対して懲らしめを与えるためなんですけども、今彼らがへり下って、そして罪を、だから神様許してくださってね、憐れみの御霊を注いでくださってるんです。だから今は、今まではこの敵が虐げるままにこうされていた神様が、今はその敵に対して彼らのために戦ってくださって、追い払ってくださったんです。主が味方ならば阻むものなし、さっき歌いましたね。主が味方ならば誰も止めることはできません。主が戦ってくださるんです。で、私たち自分の罪のように自分が傷ついています。罪がこの本当に犯すとですね、何が問題かというと、まあ、周りにも及びますけれども、当然自分がこう良心を清く保ってこう歩むこと この回復までですね、ちょうど大きな交通事故にあってリハビリするじゃないですか。でもちろん神は許してくださいます。ダビデもそうだったけども、あのほらバテシバウリアのね、あのおかしいです、許してくださいます。その場で罪告白すれば、しかしそのリハビリがすごく必要になってくる。でつまずいちゃうんですね。で心の中でどうしても大胆にこのキリスト者としてこの真っ当な告白がなかなかできない。そこにサタンがつけ込みます。何か自分にとって不都合なこと、なんか不便なこと、悪いことが起こるときに、あ、なんか俺がこういう負い目持ってるからこうなっちゃったのかなって、罪を持ってるからこうなっちゃったのかなって思っちゃうんですね。でこうやって敵がこの信仰の自分の立ち位置を混乱させていくんです。そこでパウロは8章の中でその敵を意識しているんですよ。この8章の1節で、今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません、断じてありませんと、かなり強い言葉です。絶対にないよって、キリストイエスにあるものは。でそこから始まって、でずっとこの話してて、で最後の方でこのいろんな困難があったり困難があったりするときに、このパウロが強調していたのは、この31節で、神が私たちの味方であるなら誰が私たちに、何て言ってますか、敵対できるでしょうか。で御子をお与えになったのであれば、 どうして御子と共に私たちに全てを施してくださらないでしょうか。私たちを訴えるのは誰でしょう。神が私たちを選んでくださったね。これずっと続いて、そして剣ですか裸ですか困難ですか何だかだったって、でこれらのことになってあっても何て書いてます。圧倒的な勝利者なんだよって。そして目に見えるもの、目に見えないものどんなものであってもキリストにある神の愛から話すものはないんですよ。アーメンですよね。韓国の人だったらもう僕は何も言う前にうるさいうるさいアーメンアーメンアーメンアーメンって聞こえるから、でさっき言った国民性の違いですよ。アーメンですよね。で次に3つ目に、あなたはもう災いを恐れない。ゼパニアにはゼパニア書、これ中心はですね、主の日という言葉が出てきます。で主の日というのは恐ろしい日です。激しい日です。破滅の日です。困難の日です。それは人が罪を犯したがゆえに神が苦しみをお与えになるその日であります。しかしもう主はその災いは恐れなくていいんだよ言われます。いつも私たちは災いは悪いものに取り囲まれています。だから先ほどの主の祈りの中で祈りの一つに何て書いてますか。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。詩編の91編にはこの荒野を歩いている、まあ、民がいろんな危険がある中で、恐ろしいことがある中で、あなたが私の酒どころである主を、意図高き方をあなたの住まいとしているからという言葉を使ってですね、それから災いから守られる、恐れることはないとこう言ってるんです。46編には山々がね、どんどんどんどんこの水が傘が増していくとか地が動くとか言っていても我らは恐れない。あ、こう言ってるんですね。たとえ地は変わり山々が海の真中に移ろうと思って、今でも覚えてます。このロゴス教会がですね、ロゴス東京がですね、今書いてあるロゴスクリスチャンフェロシップってずっと言い続けたんですけど、ロゴス東京が、2011年に始まった直後に東日本大震災ですね。で直後にまだ電車がうまく東京メトロがうまく動いてない時に自宅でやったんです。だって使えないから、ぶつかれてる場所が入っちゃダメだって言われてるし、自宅まで来てもらってもわずかな人だけですね、来ることができる人だけで、でここから設計しました。46編から、地は変わり山々が海の真中に移ろうとも、あの映像ですよ、津波の映像を見た直後ですね。恐れないと、なんでかって言ってそこに書いてあるのは、神の都にそこに主が王としておられるからという、この天地が滅んでもですね、なおのこと残っている天のエルサレム、または地上のあれですね、神の国の姿が書いてあるんですね。災いを恐れないよ。16節から17節に先ほど見たように驚くべき神様の行動があって、それが神様の方が喜んで楽しんでいる、私たちを喜んで楽しんでいる姿です。まずシオンよ恐れるな、気力を失うなってあるんですね。私たち気力失うときないですか、恐れるときないですか、クリスチャン生活をしていて。で特にやっぱクリスチャンとして生きるとね、この葛藤が生まれます。その自分の生活そのものがもういろんなこう災いというか、この恐れというか、いろんなものが襲ってきます。でそれで心が重たくなります。でこれからゼパニア書5から学びますけれども、もう主の日っていうのはもう恐ろしい、もう人間が血がもうブワーッと出てきて、腹渡もブワーッと出てくるということを生々しく描いています。でそれを見て時は重たくなるけれども、シオンよ恐れるな、気力を失うな、そう言ってます。神の怒りはあるんです、あるんですけれども、主に自分をこの自分をこのなんていうのかな、主のところに自分をかくまう避難所とするものは恐れることはないんです。 第一テサロニケの5章の9節に、神は私たちが御怒りに遭うようにお定めになったのではなく、主イエスキリストにあって救いを得るようにとお定めになったからですと。そして17節に、救いの勇士だとあります。先ほど歌いましたね、覚えてますね、救いの勇士と。これ私の奥さんが訳したんです。でそれに英語だとですね、マイティトゥセーブってなんです。救うのに力強い方って書いてあるんです。でじゃあそう訳せばいいのにって思うじゃないですか。ところがこれを作詞した方のインタビューか、それを読んでですね、これはゼパニア書から来ているものですっていうだったんです。あ、じゃあそのまま使おうと。救いの勇士です。で、もともとはその救いに力強いって意味なんです。でも、このゼパニア書を読むとすごいわかる。それは何かっていうと、イスラエルを取り囲んでいる、いろんなこの自分たちを虐げ、この滅ぼそうとしている国々が、どんどんどんどんたちまち、この神様ことごとく滅ぼしてくださっているのが。だからあなたは安心してここにいていいんだよ。私が戦ったんだから、勇猛に戦ってくださったこの力強い方、救いの勇士だということですね。聖書には神は力ある方だと、神だと書いてあります。なんと赤ん坊に対して神がそう言われたのが、1ヶ月後に控えているクリスマスでも、この有名なあの言葉ですね。一人の右取り子がイザヤ書の9章6節、私たちのために生まれる一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる力ある神だと。どうしてその赤子が力ある神なのか。天と地を創造された神が人としてお生まれになって、人として現れてくださったからです。天地創造のことを考えてください。あんま考えられないけどね、あまりにも想像を超えるので。でもちょっとお前どこにいたのかってヨブに問いただしてるんですけども、地が、私が地の表をこう土台を作った時にどこにいるのか。ちょっと地表が動くだけでも、地震が起こるだけでも、とてつもない天文学的なエネルギーが使われてるわけです。ちょこっと動くだけでも。ところが作るんだよ、しかも一日で一つ一つ。超力ある、力強い方です。知恵に満ちている方ですね。すごいですよね。ちょっとバランスが崩れたら全てアウトじゃないですか。体にしてもそうでしょ。全てこの太陽にしても、自転とかなんだかっていう話とかね、いろんなものがもう絶妙に全部がバランスが取れて、今のこう、まあ、快適なね環境があるじゃないですか。めちゃめちゃ知恵あるよね。同じ力を持って神は救いを行ってくださった。キリストの流された血がどんな罪をも許す力を持った。でヘブル書には、キリストは罪のための一人の永遠の生贄を捧げって書いてあります。でまた、一つの捧げ物によって永遠に全うされたってあるんです。たった一つの捧げ物で一度の救いじゃないんです。たった一度イエス様ご自身をお捧げになったことで一度の救いじゃないんですよ、ね、こう罪を犯しました、 OK! ふっふっって十字架かかってね、でまた罪を犯しました、 OK! ふっふっって十字架にかかったんじゃないんですよ。で私たちはでも思っちゃうよね、あまりにも罪が多いから。一日にどれだけ罪を数えることができるかって感じで思っちゃうじゃないですか。しかし永遠の救いを与えになりました。永遠です。力ありますね。そして全ての人を救う力を持っていらっしゃいます。パウロが言いました、ローマの1章の14節と16節、私はギリシャ人にも未開人にも、知識ある人にも知識のない人にも返さなければならない負債を負っています。私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも、信じる全ての人にとって救いをさせる神の力ですと。全ての人は全ての人なんです。これ言い聞かせないとね、分かんないんだよね。全ての人は全ての人なんです。いや私除いて全て でしかも未開人とも書いてあったでしょ。なんかもう行ったらなんか自分なんか食べ物だと思われるような人食い人種を。でも宣教の歴史の中にもうザラにあります。人食い人種が真人間になる。だからダーウィンがそれで裏切られたんです、進化論について。彼らはこう途中経過の人たちだなっていうのを思っちゃったんです、この人食い人種のこと。そこにこの宣教師が入ってってね。で当時はだからこの優等な人種とそのなんかそのそういうなんか進化の中でねこう定めてたんですよ。昔って結構えぐいですよ。あのナチスなんてね、あれ今はすごいひどいとかって言うけれども、あの優生保護法って昔あったでしょ。あれナチスから来てるからね、こう分けるんですよ。今でもダウン症の子たちが簡単に中絶じゃないですか。で分けてるんだよ。でそれを裏切ったんです、宣教師が入ってって人食い人種の人が普通に戻ったんです。全ての人を救う神の力なんです。そして主が喜びを持ってあなたのことを喜び楽しむんです。大事なのは存在を喜んで楽しんでおられるんです。いいですか。何かしたから喜んでんじゃないんですよ。存在を喜んでるんです。でこれ本当にそうですね。存在をこの悔い改めた人、あるいは何でしょう、変えられた人を見て存在そのものを喜んでる。あのラザロね、ラザロ死んでたけど4日間墓に入ってたけど蘇ったじゃないですか。ラザロ出てきなさいって言って、でそしたらもう大勢のユダヤ人がこのマルタとマリアの家にね。でマルタはいつものようにこう奉仕してた、あの窮状してたんですよね。けれどもラザロがそこにいて、みんなラザロを見るために来たんだと。いるだけでみんなの喜びになったんです。何かをしたからじゃないんです。変えられている自分がいるだけでそこにいるということが嬉しいんです。教会の中でもそうでしょ。変えられている人を見てそこに何にも喋らないで黙ってても嬉しいじゃないですか。もうそれだけでうわっ。ましてや神様はというか神から来てんだよね、その喜びはね。神がそのことをしておられます。放蕩息子もそうでした。悔い改めて戻ってもう本当に喜んで祝宴を開きました。最後にその愛によって、あ、最後じゃない、最後から2番目だ。その愛によって安らぎを与えるって書いてます。神が安らぎを与えるほどの愛を持っておられます、示しておられます。私たちが神からどのように愛されているかということをいつも確かめなきゃいけない。神の愛には限界があるとなんとなく思ってしまう。ここまでは愛してくださるけれどもこれ以上したら無理だろうというふうに思うので不安があるので私たちはこうなんかこう焦ってくる。何かしないと受け入れられないんじゃないか、何かしないと愛されないんじゃないかっていうのがいつも出てきてしまうんですが、私がクリスチャンになって間もなくして、このまあ言った教会の、ところに、まあ、書いてある御言葉を見てドキモを抜きました。愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出します。全く愛恐れを締め出す。そこで深い安堵が与えられるんです。愛についてわからないとき、神の愛についてわからないときに簡単な方法を教えします。十字架です。すぐに十字架を思い出してください。自分を責め立てるすべてのものがイエス様が身代わりに受けてくださったんです。喜んで、しかも進んで、どれほど愛されているか。最後に神、主は高らかに歌ってあなたのことを喜ばれる。神が歌うっていうのがやっぱどうしても私は想像できない。で、唯一かな、分かんないけど神様が歌ってるというかイエス様がお歌いになってる、この吸い腰の食事が終わってね、最後の晩の最後の夜のね、で終わってそこでハレル詩編っていうね、この吸い腰の祭りの時に歌う歌があるんですね。 あの詩編がある、113編から118編あたりかな、あそこにホサナホサナってあの言葉が書いてあるんですよね。であそこを、まあ、水越しの食事の時にこの歌うんですよ。でそこくらいですよね。あとどこかな。けれども歌うって書いてあるので歌ってるんでしょう。どういう歌声が聞こえるか。私たち一生懸命神様のために歌うために、ね、曲作ったりさしてるけれども歌ってくれます。あのほら韓国の歌とかなんかいろんな歌ありますよね。互いに祝福する歌あるじゃないですか。あれある意味で聖書的ですね。祝福して愛してるよってことを伝えるときに互いに歌う歌があるんですよね。神様がそれをしてくださいます。一言で言うとこれです。あなたは神に愛されてます。英語の方がいいね。 God loves you。 神はあなたを愛してます。はい、わかりましたじゃないんですよ。神はあなたを愛してます。本当に受け入れてるでしょうか。お願いします。愛する主よ、ありがとうございます。あなたが今ここにおられることを覚え感謝いたします。今あなたを褒めたたえます。あなたがお作りになった被造物である私たちが、神がご自分の御子を命を捨てるほどに愛しあがなっておられるあなたを今あがめます。主よ、生活の中でいろいろとこのもみくちゃにされて自分で一生懸命考えて自分を責めたり自分をなんていうか、このまあいいやこれでじゃあ自分でやっていくとかこうちょっと打算的になったりとかしてしまいますけども、あなたを求め、あなたを見上げ、あなたから目を離さないでいつも感謝して喜んで生活できるようにどうか助けてください。そしてあなたにお仕えし従っていきたいと願います。あなたが主ですから。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。